僕の周りというか、まあ、仲いい人っていうのが、
はい、
生き物動物への愛が深めの人多いな気づいて
動物への愛って、どういうこと？ペットみたいな話ですか？
うん、そうやな、犬とか猫とか、
あ、
まあ、メジャーなところで言うと、
はいはい、
すごい好きっていう人多いねんな。
あ、そうなんや。
うん、でもこれみんな好きか。
まあどうなんやろ、わざわざ嫌いっていう人はおらんのちゃう？そこまでは。
ちょっと苦手とかね。苦手ってわざわざ言わんもんな。猫苦手なんですよねって言ったら、ちょっとあ、こっちやばいやつなんかなみたいな意味合い出てくる。
ああ、それはあるんかも
みたいな。そういうのがあるから、わざわざ言わんみたいなのもあるかもしれんけど。
なんかさ、僕犬にめっちゃ嫌われんのよ。僕は好きよ犬でも、犬からめっちゃ嫌われんねんな、うん、僕
なんでだろう。
結構その街中商店街とか歩いとったらさ、この、うん、おばちゃんとかがさ連れてる犬とかにさ吠えられんのよ。やっぱそれさやってたらさ、そういうことがあったら一緒に歩いてる友達とかからさ、え、お前人でも殺したん、うん、みたいなさあのよくあるやん、あのめっちゃ笑顔のさ善人かと思ったら犬がめっちゃ吠えてて実は裏で人殺してましたみたいなさああいうさ映画のフィクションのイメージ強すぎてさ、犬から嫌われることによってめっちゃ人から警戒されるっていう、こいつ実はやばいやつなんじゃないかみたいな。
あの人と遊びたいワンワンみたいな感じで吠えていくワンワンもあるやん。
あ、いやいや、あのもう敵意むき出しの方よ。だって、
あ、そうな
ん、僕昔噛みつかれてんねんから犬にもう遊びじゃないのよ、バトルなのよ、
まあ、それなんでなんやろうな、ほんまに。
そう、でもさ、なんか動物から嫌われてる人ってさやばいんじゃないかって思わへん、
うん、そうやな、
僕もちょっと思うもん。
これってなんでなんやろう、最高イコール動物から嫌われてるみたいな、そういう根源的ななんかなんかな、うん、
いや、フィクションが作り出した虚像ですよ、それは。
虚像か、うん、誰がやりだしたんやろうな、これ。
いや、ほんとよくない、ま、僕みたいな人間が被害受けてんのよそのイメージに。
誰なんやろうな、ヒッチコックとかそういう人がやってんのかなないかな、そういう論文。犬が悪いやつを吠えるっていうシーンの始めみたいな。
いや、意外と歴史探るとかなりあるでしょうね。
面白そうやな、一つの論文書くそうやな、うん。で、僕は結構好きでね、
うんうん、
犬、まあ飼ってたし。
あ、飼ってたんや。
あ、飼ってたよ。
あれ、この話初めてじゃない
そんな初出が貴重みたいな言い方すんなよどうでもいいやろ僕が犬飼ってた飼ってないとか
あ、でもなんかあんまそのイメージなかったわ。そうなん
だ。でも犬結構好きで、本当に。
へえ。
撮ってたら嬉しいなっていう気持ちになるし。
ああ、なるほどね。ちなみに何を飼ってらっしゃったんですか、犬種は。
ね、シーズーだね。
ああ、へえ、なかなか珍しくない、シーズー飼ってる人。
シーズーでも結構人気なんちゃうかな、小型犬の中では。
でもなんかその流行ってた時代とかあんまないようなイメージあるけど、
うん、ああ、そうだね、そうだね、うん、なんでシーズーになったんか俺にもちょっとよく分からへんねんけど。
へえ、まあやっぱ飼ってる人はね、そういうのあるんじゃないですか。
そうそう。で、まあ生き物愛みたいな、
うんうん、
生き物と触れてる、戯れてる時ってこう癒されるよね。
まあ癒されるね。
うん、
なんやろうな。
特に犬なんかさ、もうすごいサービス精神あるからさ、
うん、あー、まあ僕はあんまサービスを受けたことはないけど。そうなのね
厳しめのあれやけど、結構サービス精神あるから、だから好きなんかなとかさ、
う
ん、
あ、まあ、
なんかそう考えると僕は犬を利用してるから。
ああ、いや、もうでもさ、
うん、
別にそこ強制してたらいいんじゃないと思うけどねお互いウィンウィンやったらみたいなさ。
いや、難しいよね。猫カフェとかちょっと苦手でさ。
ああ、まああれはもう完全に癒されに行ってるもんね。
そうそうそう、
うん、
で、まあしっかりしたね育てられ方とか環境を整えられてることも、もちろんそういう中で猫がいるカフェとか猫と戯れるカフェとかやられてる、うん、とは思うんですけど、
うん、
でもなんかこう、なんなんやろうな、猫カフェって言われちゃうとさ、
まあまあね、明らかにそのなんやろう、そういう店のサービスやもんな。
そうそうそうそう、
自然にいる猫と戯れるわけじゃないから、そこにはさ、うん、まあ、言ってしまったら人間のそのパワーが働いてるわけや。僕猫カフェ行ったことないねんけど、なんかなぜか父親が猫カフェにハマってた時があって。
やばいよそれ。
なんかその
なんかやばいよそれ
やばいんかななんか誘われたことあってんけど断ってんけどさ。でもなんか やっぱその無理やり触ったりとかどういうことがストレスになるかっていう事前注意があって、自分から近づいたりしちゃあかんから、うん、座ってて猫がこっちに来てくれるのを待つっていう感じらしいね。
ああそうだな。そうだから、そう、基本的には、
まあ、思ってるよりはちゃんと猫の意思がかなり尊重されてる場ではあるんやろうけど、まあでも確かにすごいよね、うん、あれは猫カフェ犬カフェっていう産業は。
う、うん、なんでなんかな、ガールズバー的な、
あ
そういうもんを感じてんのかな。それはガールズバーとかそういう風俗産業が悪いっていうわけではなくて、
うん、
うんうん、俺なんぞにそんなね仕事してもらわれ、いやいいんかなみたいな、なんかそういうの思っちゃうんかな。
いやなんかでも僕もね分かるよ、そっち側の人間やから。なんかそこ割り切れてる人の方がストレスの発散の仕方うまいんかなって思う時もあるけど、でも僕もやっぱその言ったらさ、ガールズバー的なとことかもそうやし、うん、なんかその自分のためになんかこう気遣われてるとか、なんかまあ言ったらあれ虚構の心配をされるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんやろ、言い方悪いんかなこれ、分からんけど、うん、すごい多分言い方悪いねんけど、感情がリアルじゃないじゃないですか。僕そういうものが悪いとかじゃなくてちょっと不気味、僕怖いなって思ってまうねんよ、うん、本当は何考えてんのって思ってまうからさ。
ああそうやな、ストレス発散しに行くぞっつって言って、
うん、
お金という対価をね払ってサービスを受けてるんだけれども、
うん、
でもなんかそこお金を払うっていうことでそこの気持ちが発散するぞっていうに100持っていける、まあみんな100ではないと思うけどさ、
うん、
持っていける人とそれでもなんかこう残る気持ちがある人とあるんかなっていう、俺は後者なんかなって思うね。
そうやな、うん、いやまあだからどっちがいい悪いの話じゃないけどね、
うん、
そういうのはあるかもね。なんか動物の話から結構変わったけど。
この番組心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私シャークくんです。
はい、そして僕が寺田です。西部八木沢在住です。よろしくお願いします。
ということで本日も始まります、心の砂地。
心の砂地。いやー、あの僕ね虫だけじゃないんですよね。
おお、
なんか最近僕さ、僕といえば虫、僕といえば虫食べみたいな、
なんか、ね、虫キャラね、
うん、なってる。虫キャラって何よ。
なんかポケモンでさ、うん、虫取り、あポケモンやったことないな。
いや大丈夫大丈夫、僕ポケモンは親に頼み込んで小学6年生に解禁されたから。
結構遅めの解禁やな、
うん、初めて買ったポケモン、うん、エメラルドやからね僕。
あエメラルドか、ちょっと世代的には遅いよね、多分金銀には間に合ってるはずの世代もな、本来は。
そうそうそう、いやそう、まあ虫ポケモン以外も全然使いますよってことですよ、
うん。
いや違うね、なんか違う違う、ポケモンなんじゃない、虫が好きってかさ、まあ、虫以外、そもそも生物全体がある程度好きで、まあ、虫も好きよっていうレベルなのよ、僕は。
ああ、それこそ生き物愛は深尾ってことやな。
そうやね。生き物には好かれへんけど、でも生き物が好きでね、なんか、どうなんでしょうね、皆さん。僕最近さ、なんかこの、結構なんで僕こんな生き物に対してテンション上がるんやろうなって考えたことがあって。
ああそうなんや。
そうで考えてみたらさ、結構ねこれ幼少期からの、またこれ僕のオリジンの話になるんだけど、
はいはい、
僕兄とよく遊んでた時にやってた遊びがあって、あれあれやん、ちっちゃいノート、手帳ぐらいのノート買ってきて、でそれで1ページごとにお互いモンスターを書いて交換し合っていくっていうね、
うん、
遊びをよくやってて、もうそれをどんなとこでもやってた、もう料亭とかでもやってた全然。今になったら
料亭楽しめや。
いやいや、もうあんなね、あの豆乳のなんかとかね、昆布締めみたいな興味なかったからその頃。今は好きやけど、
まあ、ちっちゃい頃やね。
そうそうそう、興味なかったからもうすぐね、あの 2人でそのノート広げて書いてたんやけど、なんかそういう自分で創作した生き物を描くっていう経験ってみんなどれぐらいしてる？う
ん、でも結構みんなしてるよね。オリジナルのキャラク作ったりとか、
まあね、なんかそのドラゴン的なやつとかさ、まあ可愛らしい、うん、なんかウサギみたいなのに近しい獣みたいなさ、うん、なんかそういうのとかは多分みんな書いてると思うんだけど、そういうことをずっとやってると、この生き物を見た時にこの生き物のデザインってすげーって思うねんな。
あー、なるほどね。
なんかやっぱりこの人間が生み出した架空の生物ってモンスターにしろ妖怪にしろ全部やっぱ動物モチーフなやつが多いじゃないですか。元ネタは動物なんですよ、うん、それの根源のデザインって全部やっぱこの生身の生物なんですよね。
あー、そうやな。
そうそう、だからなんかその生き物好きっていうのはなんかこのデザイナー地球のファンみたいな、地球がデザインしてるもののファンやねんよな。手塚治虫とかさ、ビートルズみたいなね、そういう根源的なもん、やっぱ地球のデザインすごいなみたいなさ、
創造主萌えってこと。
そうそうそう、でもほんまにそういうことやと思うねんな。
なるほどな。
うん、
でもその中で一番虫を選ぶっていうわけではないの？ね、そんなに虫に実は思い入れないぞっていうこと？
あー、難しいな。僕そんなね、虫、スズメバチとかは造形はすごい好きやけど、生き物としてそんな好きじゃなかったりするからな、
うん、あー、そっか、フォルムとしてかっこいいがもう最強ってわけじゃなくて、
うん、
スズメバチのフォルムとか見た目はかっこいいけど、スズメバチ自体はの内面とかもやっぱし、
そうそうそう、
一致してこないと好きじゃないっていうことが
あ、まあやっぱ凶暴なわけじゃないですか、スズメバチっていうのはね、うん、
強いしな。
いや、やっぱね、そこ虫って短すぎんねんな。そいつの内面まで分かってまうじゃないですか。海の生物とか空の生物ってあんまり日常生活に関わってこへんから見た目だけで好きって思えるけど、うん、虫ってあまりにも短すぎてそいつのこと分かってまうねんな、内面まで。
そうやな。
うん、だからなんか見た目好きやけど性格好きちゃうなみたいなさ、例えばさ、めっちゃかっこいいドラゴン、こいつ見た目好きやなって思ったらさ、めっちゃ村の田畑荒らすタイプのドラゴンやったらさ、好きにならないじゃないですか。
しょぼいな、ドラゴンの割にやってることが。村の田畑で、
いや、この村の田畑をさ、こう荒らしてさ、
鹿とかやん、それイノシシとかドラゴンやったら一つの村を燃やしたとかさ、かそんなんや、田畑多
いや、こうできるだけ生活に密着した嫌さって何やろって思ったら田畑荒らされることかな。
田畑を荒らすドラゴンで、ね、まあまあいいとしましょう、う
ん、まあそんな感じで、なんかちょっとなかなか性格と見た目の好きが一致しなくて、一番好きな虫って言われると僕はあんまいないですね。嫌いな虫はおんねんけどな。
あ、そうか、虫、そうなると虫キャラ微妙になってくる
な。そうやねん、だからさ、もう何でも触っちゃう人おるやん。毛虫でも何でも、こいつ可愛いんですよつって、蜂とか何でも、あれはね僕無理。
動物系のテレビに出てくるヤバい教授みたいなタイプの人
おるやんか。なんか、
うん、
あのサシガメっていうさ、噛みついてくるさ、カメムシおんねんけど、あれをさ、素手で触ってさ、いた、噛まれちゃったみたいなこと言ってるやつおったけど、僕やったらもう腹立ってしゃあないもん。
怖いやつな。あ、そっか、そこはね、やっぱ昆虫愛ってわけでもないぞと。
僕は昆虫はそんな愛の対象ではないからね、なんか友人ぐらいの、知り合いぐらいの距離感なの。
まあその食っていうことに、昆虫食っていうことに関しては、
あ、そこはね、結構興味あるね。
興味あるけど、うん、っていうことなんやな。
そうなんすよ。
そっか、この間、今度ね、コラボするウィンラブ計画の人と打ち合わせしてたんですけど、はいはいはい、虫がね、打ち合わせしてるとこに飛んでて、で、それ、寺田が、あ、虫いますね、とか言って、じっと見てて、え、食べたい食べたいって言われてたのな。
いや、言われた、言われた。
うん、
なんかすごいさ、虫なんでもかんでも食べたい人みたいになってるからね、今。
ほっといたらそうなるけど、まあでもそういうわけでもないもんな。食べたいけど全部食べたいわけでもないやろ。
そらそうよ。
うん、いや多分みんなそこ、うん、
あ、分かってない。
寺田はそらそうって思ってると思うけど、どこに線あるかみんな分かってないから、ちゃんと言っといた方がいい。
あ、そっか、じゃあ僕は何でもかんでも食べたいわけじゃないし、うん、虫とは適切な距離感を保ってやってます。はい、そこは分かってほしいね。
お届けします、心の砂地を汲み解いて、この西東京の暮らしを最寄りへバラす。東京が素晴らしい、でも故郷は明石のサイン場所、市内で演歌場生活するには不便でしょ。僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、西部焼き沢で生きていく覚悟さ。
動物園とか やっぱ行く？
動物園も行くけど、まあ、水族館の方が好きかな僕は。
あー水族館か。海洋系の方がちょっと愛としてはあると。
そうやな。あと結構動物園と水族館って展示の仕方が多分根本的に違うと思うんですよね。あの動物園ってやっぱ個体じゃないですか、檻の中に。まあ一緒にいる動物もいるけど、水族館って基本的にまあ個別で展示してあるケースもあるけど、海ごととかが多いんですよ。あのグレートバリアリーフの海とか地中海とかさ、だからなんかよりこの環境やねんよな、割と水槽の中が。だから水族館の方がよりこの生き物がのびのびしてる感じがある
かな。ああなるほどね。
うん、
いやでも水族館俺全然行ったことないからさ
いや珍しいんじゃないですか、それは。それ
あんまピンときてないんやけどね。
うんそれはなんとなく察したけど、今の反応
が分かりました
響いてないなあかなったけど。
そうシャークって名前なんやけど、俺はサメを見たことが多分ないな
好きな DJ シャークやったら聞かれたことない、好きなサメとかいないのって。
ああ好きっすねとか言ってる
ごまかしてるやんめちゃめちゃ
詳しないやんってなる
ああそれはそれで人笑いみたいな。
うんそれだけでちょっと2年ぐらいやってるから、ちょっとでも興味持つわ
まあね、サメ意外とどの水族館にも展示されてるしね。
うん、ちょっと見に行こうかな今度。墨田区もね、スカイツリーのとこの水族館あるからね。
ああそうっすね。
うん
まあでもじゃあどこやろう
な。誰か僕と墨田水族館に行く人を募集します
サメ、まあ葛西臨海水族館とかシュモクザメとかね、ツマグロとか結構サメいっぱい浮いてますんで、おすすめですよ。
詳しいなお前やっぱ。
サメはね、ヨシキリザメとか、イタチザメとか、
いや全然知らんもんな。
ネコザメ、
ネコザメ、俺ホウジロザメしか知らんで、ほんまに
、まあ、ホウジロザメはさすがに展示されてないですけどね、
うん、あおらんのやホウジロザメって。
いやさすがにね見たことないですよ僕は。あるんか、展示されてることなんかあるんかな。
あそっか、えホウジロザメってあれやろ、キングオブキングスやからってことやろ、強すぎる。
キングオブキングスやったから。あまあまあまあ、うん、うん、あと単純に管理難しいんじゃないかな。
ああそうなん
や。うんまあね、まあ、そう買いやすさみたいなのは絶対あるやろうからね。
ああそっかそっか。
うん
じゃあその水族館でいっちゃん好きなやつってなんやねん。
おナンバーワン、これはね僕決めてるのがある。虫とかではあんまないけど、
お
もうねタコですね。
あタコ、
タコ、タコってほんといいよ
タコな
あ。でもまあ僕明石出身ですしね。
あ明石だこな、
明石だこ。まあ食としても当然好きなんやけど、まあやっぱビジュアル好きやなタコの。
あなんかちょっとでも異様よね、あの軟体な感じで伸び縮みして。
いやそうでしょ、なんかさ、うん、8本足あって吸盤ついてて、でそれで体の色も変えれるし、墨吐けるし、
うん、
めっちゃ頭もいいし、なんかもうそのモンスターとして完璧じゃない。
そうやな、タコってなやっぱ、
うん、
よう分からんよな。
そうでね、まあ僕水族館最近行ったんですけどね、タコってね、うん、まあさっきも言ったけど頭が本当にいいから、
うん、
この水槽のね、このアクリル板のとこに入れてペタペタやってたらね、奥におったタコがね、ちゃんと近づいてきてくれるんですよね。タコってほんまそういう興味、好奇心旺盛やから。で、
ほうほうほう、
僕がこのアクリル板に手沿わせてたらそれについてきて、ちょっと遊べるのよ、タコって。
いやいや、違う。嘘やろ。
いや、これマジマジ。
そんなんやってるやつ見たことないもん。
いや、そう、みんな知らんだけやねん、みんな。だからさ、タコが僕が近づくまでは奥の岩の方とかにおったんよ。で岩と擬態してのんびりしてたんけど、みんなだからさ、あ、タコ眠そうだね、みたいなこと言って通り過ぎていくけど、僕はもう、知ってるからアクリル板ペタペタしたらちゃんと奥から体の色変えてバーって来てくれて、
うん、
1分ぐらい遊んでたらこう周りの人らもああんなんできるんやみたいな、子供真似したりしてましたから
いやそれ話題になってるってなんかタコを操る男に、それ多分ツイッターとかでバズるやつやんめっちゃ
タコ使いみたいな。いやまあでも誰でもできますよ、あのタコ優しいんでね。
そうアクリル板ペタペタ触って、
うんそうそう、
へー
そうですよ
面白すぎるんですよ、タコを操る男やったんかお前タコ使いやったのか。
いやそうですよ、まあ、タコってね結構ね そうですよっていうのもあれか。いやまあでもタコって結構そのフレンドリーで本当に、あの昔海で遊んでたら、僕の母親がね、まあ僕ら海で遊んでるのについてきてさ、海の浅瀬のところ歩いてたらさ、じゃあ足引っ張られて、最初、その子供がさ、ふざけて海中から引っ張ってんのかなと思ってさ、トシやめなさいみたいな。あ、僕、下の名前トシっていう、トシって言うんですけど、こんなとこでカミングアウトしたけど、トシやめなさいっつってこう、見たらタコがめっちゃ足引っ張ってたってこと
ありました。いや、怖いからさ、怖い話なんですよ。ホラーの少女漫画とかで見たことあるわ。
いやいや、まあ浅瀬ですからね。いや、可愛らしいですよね、いたずら好きで。
ちょっと待って、今の話聞いて、いたずら好きで可愛らしいですよねって。怖いって、それ。どこまでも怖い話だって、それ。
いやいやいやいや。なんかね、本当そういう可愛らしいとこがあるやつなんですよ、タコは。で、まあ、僕が今まで話したのはマダコなんですけど、全部。僕が一番好きなのは水ダコっていうタコ。うん、なんか北海道とかやったら結構メジャーなんかな。もう大きいタコなのよ、本当に。大型犬ぐらいある、大きいやつやったら。
みんなが普通にパッとイメージしてる、うん、例えばバラエティ番組とかで触ったりしてるのは基本マダコ、うん、
マダコやね。明石ダコもマダコやし、あの食用のさ、うん、あのどれぐらいのサイズ、チワワぐらいのやつかな。
チワワの例えがようわからんな。
チワワよりちっちゃいかな。で、まあ水ダコはもっとゴールデンレトリバーぐらいいく。
うん、犬で例えていくよね、
うん、
結構でかいな。でもレトリバーぐらい
かなりでかいよ。テンション上がるよ。
怖いやんそれ。春画とかに書いてあるタコやんそれ。
あー、まあイメージとしては近いかもな。でもなんかね、うん、水タコって結構ガタガタというかゴツゴツしてんのよ、マダコと比べたら、うん、マダコってこうヌメヌメしてツルッとしてるイメージあるじゃないですか。
お、そうかな、うん、なんとなく、うん、
なんかこうヌルヌルしてるイメージじゃないですか。
うん、まあウェットな感じ
です
よ、う
ん、ウェットでつるんとしてるイメージあるけど、水ダコは、うん、まあ水ダコっていうぐらいだからすごい水っぽい、体は水っぽいんやけど、表面がねもっとコツコツザラザラしてる感じ、よりモンスターっぽい感じなのよ。
ああなるほどなるほど、
うん、いやーほんまかっこよくて、ね、
かっこいいんや、
かっこいい
水ダコ、
うん、
いっちゃん水ダコがいい。
まあいっちゃん水ダコやね。僕でもほんま昔小中ぐらいから水ダコ派よ、ずっと。
いや、マダコ派、水ダコ派みたいなんで分かれてないやろ、多分。
あ、でも味の中ではね、結構、やっぱ北海道とかやったら水ダコ取れるのよね。で、水ダコ僕食べたことあんねんけど、うん、関西で食べたからか分からんけど、あんま美味しくなかったん、正直。大味で、
うん。
やったけど、やっぱその、ちゃんと水ダコ取れるとこやったら、いや、マダコより水ダコの方が実はうまいけどな、みたいな人も結構いっぱいい
るし。ああ、なるほどな。タコマニアの中では、そういうのがあるんや。
だからあんまり、いや水ダコよりマダコの方がうまいっすよとか言ってたらこう喧嘩になるから気をつけた方が
いい。怖い、それお好み焼きが広島のやつか大阪のやつがみたいな感じや。
そうそうそうそう、意外とこの過激な人いますからね。
タコな、
タコ
で、
ね、
でもなんかちょっとタコのフォルムがいいっていうのはちょっとわかるんだよな。なんかない
いよねやっぱり。
うん、なんかこうサブカル的なポジションな気するな、タコって。やっぱ
あー確かにね、
うん、ちょっと外してる感じというか、まあイカもそうやな。イカタコってやっぱ海洋系の中のちょっとそういうレンジャーで言うとあの銀とか黒のポジション、玉山哲司やな。だから
決して赤とかではないよね。確かに
赤いのにな。
うん、何ちょっとうまいこと言ってんのよ。
なんかこうそそられる何かっても分かるわ、タコの。
うん、いやでもさ、なんか西洋とかやったらさ、ちょっとまあタコってこう悪魔の魚とか言われたりして嫌われて
る。ああ、なんかあるんやな。うん、うん、
でもやっぱその創作物やったらモチーフになること多いよなって思うのよな。
うん、
曲とかでもオクトパスガーデンとかあるわけじゃないですか。
ああはいはい、ジョージ・ハリスン。
そう、あとまあドクター・オクトパスとかね、スパイダーマンのキャラのね。
はいはいはい、はい、
なんか結構その創作物のキャラクターとしてはタコって割と人気な気するね。
うん、なんか一番やっぱモンスター感というかどこから起点感があるんやろうな。
うん、なんかやっぱそういう何か創作する人からしたらなんかいやーこいつかっこいいなっていうデザインとしての良さがやっぱあるのよ。うん、
なるほど、
うん、
じゃあ寺田の T ラットっていうあの T はタコの略やったん？
まあそう言っても差し支えないですね。
差し支えない、否定してくれよ。もう違いますよでいいや
いや、なんか今いいなって思っちゃったからちょっとそういうことにしようかなと思って。
そっか。 じゃあ、うん、ティーラットの T はタコの T です。
はい、今後そう言っていくんで。お届けします、心の素の自由組みといて、このにし東京の暮らし、思いよりエキバラス度胸が素晴らしい、でも故郷は証しの債務帳、しないで縁がちょ、生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃねえ、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやぎさは生きていく覚悟さ。
まだタコで話したいことある？
タコ、まあタコで話したいことはないけど、
うん、
あのまあちょっとさっき言ったさ話でちょっと延長でさ、
はいはい、
さっきまあその生き物好きっていうのはそのまあ地球というデザイナーのねファンみたいなもんだと僕は思ってるんですけど、うん、そう、ね、想像しもやと思ってんねんけど、まあこういう話をした時にこの金魚をどう扱うかみたいな問題ってあるんですよね。
金魚問題っていうのが存在してるの？
あ、まあ僕の中ではかな。でもたまにこれ思ってる人絶対いると思うんですよ。あの金魚ってみんな知ってるか分からんけど、あれってあの船いるじゃないですか、川にいるあの銀色のね魚、
うん、
船の中でもなんかキブナっていう赤い突然変異でできたキブナを交配させまくって観賞用に作られた生き物なんですよ。だから言ったらその人間が作り出した生き物みたいな感じやねんな。
あー、そっか、あれって基本日本のそういうしかおらんの？他もんのか金魚って。
まあ中国発祥ではあるけど、まあ、日本のやっぱ文化が強いんじゃないですかね金魚は。うん、だからまああの熱帯魚とかとは全然違うのよ金魚って。
うん、
あのフォルムっていうのは人間が交配して生み出したものなのよね。だからちょっと言い方悪いけど奇形なんですよあれ全部。
ああ、言ったらな、
うん、言ってしまえばね、ざっくり言うと。だから
転足みたいなもんやよ。
そうなんよね、あのデメキンとかいるやん。
ああ、そうやな。
あとランチュウとかさ、あの頭ボコボコになってる、
うん、ブクッとなってるやつ、ね、
そう、ちょっとあれ、まあ、言っちゃあれですけど奇形っぽいじゃないですか。あれをだからまあこれはこれで綺麗やって言ってこう交配させて作り出されたものなんですよね。
うん、
だからなんかそこまで行くと果たしてこれは地球がデザインしたものなのかというの。
ああ、そっか、想像し萌えだからこそ、
うん、
後の人間たちが作り出してしまったものっていうのを、
うん、
見てて可愛いけど本当に俺は受け止めていていいのだろうかっていう問題ね。
そうそう、生物としてはだってそんな自然界では多分生き残れないですからね金魚は。
あー、まあそうやな、
うん、そうそう。
でも、
うんうん、
金魚の気持ちを考えるとさ、もうそういう風に生まれてしまってるからさ。
まあそうやねんな。だから生まれたからには、うん、まあもちろんねちゃんと飼ってあげるっていうのが当然なんですけど。
そうやな。
そうそう、なんかすごく悲しい、悲しいって言い方よくないね。
あ、
複雑な生き物だなっていう感覚は僕はずっとあるんですよね。
まあそうやな、そういうちょっと、まあでもチワワとか、
うん、
あの辺だってちっちゃい小型犬系も大体そこやろ、そういう風に。
あ、まあそうね、犬とか猫とかはそういうね、うん、そういうのいっぱいありますからね、
うん、
そうそう、確かにそうやねんけどね。なんかその金魚とかになってくるとさ、特に体が弱かったりしちゃったりっていうイメージがあるやん、
うん、
犬とかはまあ元気なねイメージあるけどね。まあイメージの問題ですねこれは。
まあまあな、どっちも病気にやっぱちっちゃいやつはなりやすいって言うけどな、う
ん、だからまあちょっとこの交配していく、うん、ペットとして交配されていく生物、まあいいけど人間のエゴがそこにあるってことは忘れずに言いたいなっていう感覚はやっぱありますね。
あー、あー、でもまあそれはわかるな。なんかでもなんかその、まあ、よく話してるけど、その僕がアイドルとかに抱いているものとやっぱ近いかな、それは気持ちとして。
あー、そうね、うん、確かに。
もう彼や彼女たちはやっぱそういうオーディエンスにとっての奉仕される存在としてさ、
うん、
ある種光が当たって生きるっていう、そこが、その瞬間が素晴らしいっていうもんなんやけどさ、
うん、
でもそれってやっぱすごく作り出されたもので、
そうやな。
でもその彼女たちから向けに向ける目線を僕たちはこう好きの目線みたいなのをすごく送って、彼女たちからもそういうなんか愛があるみたいな感じで受け取ってる、まあ疑似恋愛的なところがやっぱあるからさ。
そうやな、なんかその疑似恋愛と言ってしまえばそれまでかもしれんけど、うん、でもそこに交わされてる感情ってもっといろんなものがあるからね。
うん、そうそう、
芋といいものもあるし。
まあそうやな、ただやっぱあとはそこは人やし、双方向に最近は特にコミュニケーションがさ年々されるもんにもなってるから、アイドルの自意識みたいなものもどんどん出てきているし、 うん、でもなんか思う時あるな。それは本当にそういうやりきってるからさ、
せやな、
愛されるということをやりきるっていうものに対してどういう感情を抱いたらいいんだろうっていうのは思うね。あの桃地がさ、
はいはい、
引退するときにさ、
はい、
嗣永桃子さんね、ベリーズ工房の今引退されてもぱったりどうしてるかとかも一切、例えば昔のメンバーとか仲良かった人のブログとかも一切出てこないっていう状態なんだけど、引退されてから、はいはい、でまあ、そうやりきった人ではあったしすごい好きなんだけど、
うん、
ハロプロってあのさんまのラジオに出てんのね、毎週
ヤングタウン、
うん、そこでちょいちょいももちも出てさんまと喋ったりするんやけどさ、
うん、
なんかその時引退した後前後かなとかになんかさんまがもったいないみたいな話をしてて、あんなにバラエティにもできたのにみたいな、
ね、あ、引退したのがもったいないってことね。
そうそう、もったいないよなみたいな、引退でもなんかその最後にもっと売れると思ってましたって言ってたなみたいなこと言ってて、
へえ、
その言葉が よぎんねんなももちはすごい完璧にやりきって完璧なアイドルだったけども、
うん、
なんかでもももちの自意識としてはもっと売れると思ってたなみたいなのがやっぱあったんやなっていうさ、
いやーそうやな、そこに欠けてるもんってやっぱ想像絶するもんなんやな、うん、そう考えたらやっぱり
あるし、なんかたまにふと思うね、うん、そういうこと。だから金魚もさ、本当は一人で大会を泳ぎたいかもしれへんやんか
そうやな、
うん、
うん、まあでもそう、でも生まれてきたもの、
う
ん、まあアイドル
は、
まあ、
それも多分やらざるを得なかったっていうことは絶対あると思うね、する人がね、
あ、
いろんな人がいるけども、うん、そうそう、そういう風に生まれたっていうのは多分あるとは思うんやけどさ、きっかけは何であれ、なんかそういうのを根源的に歓迎したいっていう気持ちと、
うん、
それでもいいのかっていう気持ちってやっぱすごいあるな。
確かにな、なんかやっぱそこって本人の意思と関係ないものがあまりにも入りすぎちゃうからね。
そうやな。まあ、でもそれがゼロにできるかって言ったら別に社会生活してる一般人でもそれは全然あるだろうしさ、何なんやろうな、何に引っかかってるんですかね。
まあでもこの一人だと成立しないものよね、そのアイドルも干渉されるもの、
一
人だと絶対成立しないじゃないですか。そうなってくると、まあ、受け手に近づけていくものになっていくというか、うん、まあ、もちろんそうじゃないアイドルとかねもういっぱいいると思うけど、その自己表現っていうより他人にどれだけ好かれるかみたいな方向になっていく、うん、自己より他者の方に重しが置かれていくっていうことによって、なんかよりこの何やろう、その人自身の感情がなくなっていくような、
うん、
それでいいのかって思っちゃうようなところが出てきたか
な。
まあでもアイドルっていうのはもうちょっとそういうところからかなりもう外れてきてるのかな、時代的には。
うん、そうだね、
うん、って感じはするけどね。まあでも生き物とかになってくるとちょっとそういう感じじゃないから
そうやな、うん、やっぱ双方向にコミュニケーションが取れる取れないっていうのはやっぱ結構あるよな。
そう、まあでもなんか生き物やったらむしろそういうものがむしろない分、まあ別にその生き物がどう生まれてきたんであろうとペットとしてね、例えばまあ別に、うん、飼い主側も飼われてる側も幸せな環境になればいいよねってシンプルな回答やから。
なるほどな、
うん、
ああそっか、そうやな
っていうことですよね。なんかまさか、はい、アイドルの話につながるとは思わない
いやなんかちょっとふとねちょっと思いついちゃいました。
いやまあね、心の砂地はね引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com 心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。 Apple Podcast でのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿はハッシュタグ kokosuna ココ砂です。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに応募集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。 ということで本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
好きなタコとかね、ぜひツイートしてください
よろしくお願いします。最近タコの絵とか描いたからね僕。
ああ、あれよかったね、アイコンにしようや
短期間でアイコン変えすぎちゃう
弱からん人になる、
うん、堺橋さんが描いてくださったイラスト
を
使ってますけども ね、
はい、リスナーの方に、ね、絵を描いてもらってアイコンに寺田さん
なんか初めてかもしれんな、そんなん、まあ、矢蓋さんにも描いていただいてるけど、そう
嬉しいよね。
そうやな、なんかすごい嬉しいな初めての経験やからね、うん、
うん、いいね。あとですね、そうだ、今週7月の24日にですね、
はい、
ポッドファーストミーティングっていう企画にちょっと僕参加しまして、
はい、
話したことない配信者の人と一発撮りで喋って神回を作るっていう企画に参加して公開されるので、はい、よかったらそちらも聞いてみてください。
ポッドファーストミーティングでアカウントがねできてるんで、うん、ツイッターとかやってる方はそちらフォローしていただければ今後もその企画が終えるという感じですかね。
ぜひとも、はい、俺たちライブスマターというですね、ポッドキャストの庄司さんという方とお話ししてます。
はい、これはもう必聴です。神回、神回取れましたか？
あ、もう神回です。
この企画の一発目ですもんね。
そうそうそう、一発目って聞いてなかったんやけど、うん、なんかこう流れ的に一発目になった感じだね。うん、
そうなのね。これはあれなの、どういう規模でやってんのこの企画。
ね、全体は俺も見えてないんやけど、うん、そうやな、まあなんかとりあえず複数、
うん、
まあなんかとりあえず今回がプレシーズンで、また次のシーズン秋だから季節ごとにやるのかな。
ああもうそういう感じで、
うん、
シャークさんも全体見えてないぐらいの規模ってこと。
ああそうそうそう、
すごいね。いや
みたいな感じです。
これはあれ、別に挙手制みたいな感じだ、僕もやろうと思えばできんのこれ。
ああ今後どうなるんやろ、ちょっとそれもまた今後発信がある感じちゃうかな。
あ、
う
ん、そうなんですね。ちょっとまあポッドキャストやってる方とかだったらなかなか気になる企画ではあると思うんで ね、
はい、聞いてみてください。
はい、
それでは皆様
ごきげんよう。